こんばんは、デイリンクボーカルひかこです。5月も終わり、あっという間に6月となりましたね。今年の5月で元号が平成から令和に変わったんですが、令和に入ってから1ヶ月経ち、早くも2ヶ月目に突入ということですよね。元号が変わってから特にひかこ自身変わり映えのない日々ではあったんだけど、ありました、元号が変わってからの大事件。5月も終わろうとするところで、ひかこね、なんとこう食中毒になって数日寝込んでて、まあ、この大事件はひかこのただのね、個人的な大事件だったんだけど、いやでももうほんと苦しくて、食中毒ってあんなに辛いんですね。こうひかこ今までね、食べ物何か当たったっていうのがないわけでもなく、まあ、その都度こうヒーヒーフーフーしてもがき苦しみ、でもまあ長くて数時間後にはまあ大丈夫かなと回復してたわけなんですよ。それが今回はびっくりどってん、かなりこう重めなね、食中毒になってしまってたみたいで、もがき苦しむどころか、まあ、正直こう死の恐怖をね味わいましたよ。はい、まあといってもね、今こうしてお話しして復活してるわけなので、無事に体調も良くなりました。なのでね、元気に放送をお送りしていきたいと思います。それでは皆さん、今月一発目のタイトルコールご一緒にいっちゃいましょう。デリンクの今夜も眠れないガリガリラジオ。改めまして、デイリンクボーカルひかこです。タイトルコールの前にも話しましたが、食中毒、ほんと食中毒って怖いんだなと、こう今回改めてね思い知らされましたね。こう確かによくよく考えたら、食中毒は命を落とす危険性もあるんですもんね。こう軽く見てたらダメですよね。正直過去はこう最初ね、自分の症状を軽く見てて、具合悪いのも数時間耐えたら良くなるだろうと思ってて、こう自分だけの判断でね、我慢して過ごしていたわけなんですよ。そこのそのね、具合の悪い症状がこうその悪いまま何時間も経っていって、まあ、最後あたりにはこう脱水症状を起こして、意識レベルも低下してて、で救急車で病院に運ばれたんですけど、あのままこうね一人で具合悪いのと格闘してたら、まあ多分6月のね、ゴリラジ放送はできなかったんではないかと。そう考えるとね、こう自分自身ゾッとしますが、まあこう本当にね、具合悪いと、そう気づいた時には早めに病院に行って治療をしとくべきだったんですが、まあひかこのこう我慢癖を発揮してしまい、今回こう良くない方向へ行ってしまいましたね。なので皆さんもね、具合悪いと思った時は我慢せずに早めに病院に行って検査治療してくださいね。ひかこは今回食中毒でしたが、例えばこう常日頃具合が悪いなと思ってる方、例えば病院で検査して原因不明と言われたり、まあ、ただの疲労や風邪ですよと言われても、それでも具合が悪い場合が続いてたら、他の病院もぜひね受診してみてくださいね。原因が分かるまで何度もね病院を受診しても構わないですし、まあ、病を見て見ぬふりをせずに、みんなで一緒にね健康体を目指していきましょう。はい、こうつい熱くね語ってしまったひかこですが、まあ、熱く語りたくもなるぐらい今回ちょっと痛い目にあって、日々健康って大事だなと改めてね思わされました。ちなみに今回ひかこは食中毒となりましたが、食中毒は特にこれからの時期が一番危険らしくて、食中毒はね、あの飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べてる家庭の食事でも発症しているとのことで、普段こう当たり前にしてることが 思わぬ食中毒をね、起こすこともあるみたいですよ。家庭での発症では症状が軽かったり、発症する人が一人や二人の少人数が多いことから、風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒と気づかずに重症化となることもあるみたいです。まさにひかここのパターンですよね。なので食中毒予防として三原則があるみたいなので、今からお話しする三原則を守り、みんなで美味しくねお食事しましょうね。食中毒予防の三原則、まず一つ目は菌をつけない。食事をする時の手、そして料理する時の手、あと調理器具はいつも清潔にしておきましょう。まずは必ず手洗いをし、お料理される方は食品をしっかり区別してすぐに保管して、または調理、そしてすぐに食べましょう。あとね、包丁やこうまな板、布巾などは殺菌しておきましょう。そんな一つ目の菌をつけないに続いて、食中毒予防の三原則二つ目は菌を増やさない。食品は素早く調理して早めに食べるのがベストです。調理中の食品、残り物は放置しない、そして食品の温度管理にも気をつけましょう。はい、ということでね、菌を増やさないに続いて、食中毒予防の3つ目は菌をやっつける。食材はね、中まで十分加熱し、またはね、冷却しましょう。食材の中心部がこう75度で1分間以上加熱するといいみたいですね。ただノロウイルスの場合は85度から90度、ちょっと高温ですね。で、90秒以上加熱した方がいいみたいです。まあ、要は食べ物はよく焼いて加熱してってことですね。あと冷蔵の場合は10度以下、冷却はマイナス15度以下で冷却するのがいいそうです。菌をつけない、増やさない、やっつける、この三原則を守り、安全安心な食生活を心がけましょう。ひかこは今回食中毒になって、こう教訓を生かして、これからもっとね、こう自分の体を大切にしながら歩んでいけたらいいなと思ってます。まあ、多分今回ね、食中毒になったのは疲労や睡眠不足で、こう抵抗力が落ちてたのも原因の一つだと思うので、まあ、これからまして暑くなっていきますしね、ちょっとこう食中毒もですけど、熱中症にも気をつけながらね、過ごそうかなと思ってます。みんなでね、健康的に今年の夏も乗り越えていきましょうね。それではここで、健康タイプ復活したひかこから元気になる一曲お送りします。コンピレーションアルバムからハッピーハッピー、泣きなら魔法の合い言葉で心が踊り出す、みんなで歌おう、ミラクルくる起こるような、けど気づいたんだ、僕たちは君のその笑顔がミラクルハッピーネス。無限に広がる星の下で出会えた奇跡、今を全力で楽しんで、
メロディー は大気止まり世界七不思議立ち止まって悩んでも君の笑顔浮かべ進んでゆくよ何億光年先だって光が照らすように未来へつなげ声を合わせキラキラ今ビビビハッピーハッピーラキララ魔法の愛言葉で心が踊り出すみんなで歌おうジュブルハッピーハッピーラキララじゃあねまたねなんてね本当はずっと君のそばにいたいんだ
お送りしました曲はハッピー。次はあのコーナーに移ります。
ひかこの三つ星質問コーナー。
このコーナーはひかこに聞いてほしい質問を3つをリスナーの皆様から募集し、投稿していただいた質問に私ひかこが答えていくというコーナーとなってます。今回質問してくれた方は兵庫県在住ラジオネームカオルさんから質問いただきました。まず一つ目、こちらは5月にいただいた質問となってます。ひかこさん、今日も一日お疲れ様。今日僕のところはメイストーム5月の嵐で風がめっちゃ強かったけど、そちらはどうでしたか？今現在は雨が降ってて少し肌寒いです。今宵もゆっくり休んでね。カオルさん、今日も一日お疲れ様です。カオルさんも今宵ゆっくり休んでくださいね。東京も5月は風が強い日が多くて、でも何よりこう先週かな、5月の月末あたりは本当暑かったですね。まだ5月だっていうのに気温30度近くまで上がりましたもんね。まあでもこれはこう東京だけが暑いんではなくて、全国各地気温30度近くまで上がったところが多いみたいでね。もうね、なんかこの今の時期からこうだと夏はどうなるんだろうってちょっと恐怖ですよね。ちなみにこう5月の嵐をメイストームというんですね。比較を知らなかったのでちょっとねググって調べてみました。皆さんはこうメイストームって呼び名知ってました？メイストームとは日本において4月後半から5月にかけて主に温帯低気圧の急速な発達により大きな風が吹く気象現象のこと。これを和製英語で言ったのがメイストーム、別名は春の嵐というそうです。まあ、春の嵐の言葉はね、まあ、よく聞きますよね。そんなメイストームはこう意外と危険らしくて、台風並みの暴風や猛吹雪が発達したりもするそうで、 まあ、この時期ね、山や海、公園など、まあ、天気が良くて、まあ、行楽地へね外出するよって方も多いと思うので、外出先でのメイストームには十分にねお気をつけくださいね。はい、ということでね、メイストームという単語を知ってね、一つね知的になったひかこなので、このね知的な感じで、はい、まあ、ちょっと何が知的か分かりませんが、まあ、この感じで次の2つ目の質問いってみます。はい、では2つ目の質問、ひかこさんは毎日3食食べてますか？僕は朝食を食べないことがほとんどなので2食です。ちなみに学生時代は授業中にお腹が鳴るのが嫌だったので朝食をがっつり食べてました。はい、ひかこも同じですね。まあ、3食食べることはほぼほぼないかな。食べてるとしたら同じく2食ですね。2食でもカロリー的にはほぼね、ほんと1食分ぐらいしか食べてないはずなんだけど、ひかこ太るんです。なんでだろう。まあ、でもちょっとね、ひかこその原因もわかってるんですよ。はい、まあ、運動不足もあるけど、まあ、こうね、あとひかこ1日の最後の1食、まあ、夜食、夜のご飯をね完全にもう寝る前に食べちゃうんですよ。こうお家帰ってからお風呂入ったり、まあ、お家のことしたり足の用意したり、そう動いた後にご飯食べるからダメなのかなと。で、まあ、あともう寝るだけみたいな。まあ、それをねちょっと直せばいいものの、分かってはいるんだけど、こうお腹食べるとお腹いっぱいになるからね、なんか食べちゃうとその後お風呂入ったり用事するのがちょっと億劫になってねしまうんですよね。なのでもう寝るぞって直前にご飯食べたい人で、まあ、このね順番を変えれば、まあ、順番を変えればいいだけなんですけどね。よくね、こう寝る前に食べると豚になるっていうじゃないですか。だからひかこはすくすくと豚になっていってしまったんだと思います。はい、まあその太っちゃうのもそうですけど、寝る前のご飯は消化にも悪くていい睡眠も取れないみたいですね。なのでこういい睡眠のためには寝る 2,3 時間前に食事を済ませるように心がけるのが理想だそうです。ひかこもね、気をつけながらね食事したらもっといい睡眠とれるんだろうなとね。まあ、ということで今後はね、寝る直前ご飯を少しずつでも減らして改善させていきたいなと思ってます。ちなみに学生時代ね、授業中にお腹がグーって鳴るの恥ずかしくて、わかりますよその気持ち。もちろんひかこもわかります、経験者です。お腹が鳴って何度恥ずかしい思いをしたか。ちなみに学生時代はね、朝ごはん、まあ、食べたり食べなかったりだったかな。成長期だから本当はね、朝ごはんはがっつり食べていくのがベストですよね。はい、まあ、ということでね、2つ目の質問終わりまして、最後3つ目の質問、ひかこさん毎度、日曜日をいかがお過ごしですか？僕は昼前に起床して家でのんびりしたり家事とかしてました。今は試し運転を理由にエアコンをつけたけど涼しくて快適です。はい、日曜日ね、日曜日はひかこはちょうど食中毒でもがいてたかもしれませんね。はい、かおりさんはねエアコンつけたんですね。まあ、確かにもうエアコンつけたいぐらい日中も夜ももう蒸し暑い日が多いですもんね。ひかこは今年まだエアコンつけてないんだけど、その分窓はもう全開にして過ごしてて、やっぱ風を入れないともう暑くて暑くて、でももうね多分今月はねそろそろエアコンつけるだろうな。まあエアコンつけながらね、今週の日曜日こそは健康に楽しく過ごしたいひかこであります。3つの質問終わりまして、ラジオネームかおるさん、質問ありがとうございました。いつも質問をね投稿してくれてすごくありがたく思ってます。 今月からね、もうもっと暑くなると思うので、カオルさんも水分補給忘れずに体を気をつけてお過ごしくださいね。このコーナーでは随時皆様からの質問を受け付けております。投稿はデイリンクホームページ内のコンタクトフォーム宛て、そしてひかこのアメーバブログ、ひかこのメロディックストーリー内コメント内やメッセージ、また相方くまひのツイッターからも受け付けてます。皆様からの投稿お待ちしてます。それではここで一曲お送りします。セカンドロマンキューティロックからあなたが好き。ありがとうございます。お送りしました曲はあなたが好き。本日のデイリンクの今夜も眠れないゴリゴリラジオ、お付き合いいただきありがとうございました。最後はこの曲でお別れしましょう。ブレイカー。また次週水曜日夜1時30分から皆様にお会いできるの楽しみにしてます。ここまでのお相手はデイリンクひかこでした。それではまたね。
Showtime, let's go together. Dating community.